しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。この番組しごくりラジオはパーソナリティである仕事クリエイター大橋が、私ですね、仕事作りに関して話をしていく番組となっています。仕事作り何でしょうか？わかりません教えてください。はい、まあ半分冗談で半分本気ですが、新規事業なんてかっこいい言葉ありますが、ね、新事業とかね、新しい、ビジネス、まあ新しい仕事を始めますっていうと、なんか就職するみたいなことありますけど、そういうことじゃなくてですね、自分で作るってことですね。まあ別に人と一緒に作ってもいいんですけど、これやった方がいいですよって言われてやるのもありですけど、作るのは自分じゃないですか。そこを大事にしていきたいなと、まあ思ってます。で、今回ですね、ちょっと面白いかどうか、分かりませんが、僕は面白いと思っている、YouTuber ネタYouTube 活動をですね、こっそりというかね、こっそりでもないですけど、まあ、やってることは言ってますね。このラジオでも言ってます。で、登録者数がですね、今、最近で3人になりまして、非常に嬉しいです。で、この3っていう数字ですよ。3万とかじゃないですよ。3000でも300でもないですよ。30でもないですよ。3ですよ。下から数えていった回数、0、1、2、3、数えれますか？その3っていう数字を、になりました。というわけで、少しだけその、なんだろうな、まあ、その数がどうとかはないんですけど、手応えを得て修正していくみたいな話っていうのを、何度もね、試してはなんか修正していくってことをよく言ってると思うんですが、その勘どころというか感覚をね、もう少し共有できればいいかなと思います。仕事作り、ぜひ興味ある方は、続いて聞いてみてください。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、YouTuber ですね、活動というね、 YouTube 活動というのをまあやってます。 YouTube 活動でも変ですけどね。で、冒頭でお話した通りで、登録者数は3名でっていうわけで、この3名にですね、それぞれ友達になれるんじゃないかぐらい、その3名の方に発信してます。このラジオでもですね、1名になりました、2名になりましたっていう話をしたと思います。だいぶ前です。で、 YouTube 自体はですね、別に隠すことでもないんですけど、あの YouTube リンクの方はですね、乗っけてなくてですね、見たいっていう方はね、いるかもしれませんが、一旦伏せてます。はい、ただ向こう YouTube を見た人からは、そのこの、なんだっけ、しごくりスペースとかしごくり自体を知ってもらうことにはなってるっていう、出口としての設計が一方通行になってますね。まあそれは一応意図的にやってるだけで、でも深い意味はないですね。はい、まあどれぐらいできるかっていうことを試す意味でやってます。で、YouTube は顔出しはしてません。開設はですね、2024年の11月なんで、結構長くないですか？もう8ヶ月で週に1本撮ってます。はい、で、何でしたっけ、あ、そうそう、で、登録者数は3名です。はい、で、内容は、そのプロトタイピングってことで、まあ要は、ウェブシムだとか AI ツール、まあいわゆるクロードのアーティファクツ、バイブコーディングですね、Google Gemini のバイブコーディング。まあバイブコーディングって難しいかもしれませんが、簡単に言えば、なんていうの、その、日本語とかを普通に日常使ってる言葉を入れて、まあいわゆる AI、生成 AI に指示するようにすると、アプリやゲームが作れる。コーディングが不要です。画面とか。動くゲームとかね、ってか出てきますっていうものから仕事作れますかねっていうことで、チャレンジを始めました。で、仕事は作れてないですよね、多分ね。そう、8ヶ月経って仕事は作れてないですそんなもんです。で、ここで、あの仕事クリエイター、もしくは仕事クリっていうところで、そのこれやったらいいよねっていうのが、あのもしかしたらですね、これは何度も言ってるんで、そのね、楽してやりたいとか、ノウハウくれとか、なんて言うんだろう、簡単にやりたいみたいな人は、もう聞いてないと思いますから、そんな話はしてないんですけど、あの、まあ、新しく聞き方にとってもね、一応、その、なんていうの、こういう番組ですよってことで、その楽してなんかやるってことは一切ないですね。だから、これを言うと逆にね、誤解されるってことで、苦労しろとか、なんかしろっていうことではないですからね。 でも苦労っていうよりも やらなきゃいけないから、そういうのってうまくいかないですよねっていうのが、まあ、いわゆる苦労ってやつになるかなと思います。だからって苦労を率先してやれと、理不尽な修行をしろとは全く思わないです。8ヶ月は理不尽な修行でもなく、まあ、楽しく僕なりにやってきた試行錯誤、でした。別にやめないですよ、やめないですけど、それ何だったんだろうねっていうところでいくと、人によっては8ヶ月もできなかったりするから、まあ、そういう点を学んでいただければいいし、どういう観点でやってるのか、どういうふうにやってるのかってことを、まあ、少しだけ共有していければいいかなと思います。それがまさに至極理の、実践であるし、そういう感じなんですよねっていう、ところですね。まず、まあ、少しだけね、最近、気づいたことがあります。そこからいくと、あの手応えが、要は動画をまあ出していくわけですよ、そのいろいろね。で、動画出していった時に手応えがある動画って何だと思います？で、明らかにそのいろんな人がもう YouTube 無料ですからね、一応無料ですよ。で、動画コンテンツとか発信してて、ね、ユーデミーなんていうね、もう、なんていう有料のものもありますけど、そういうものではなく無料で一応見れるものが多いと。で、それでまあそれこそ検索ですよね、調べたり誰かが良かったとかってことで見てって、学んでいくという感じじゃないですか。ある種の共有罪みたいな感じは僕の感覚ではまだインターネットがあるんですけど、まあ、リスナーのあなたはどういう感覚ですかね。そのあたりもあると思います。で、その上で、動画を出して反応があるないっていうのはもう一旦一応再生回数で見るしかない。で、当然アナリティクスだから、そう、再生数が分かるわけなんですけど、アナリティクスというのはその分析するやつですね、が標準搭載されてるんで、YouTube は Google 社がもう持ってますね。で、そこでですね、目安というのは、ないわけですよ。ないというのは絶対的な数字じゃないんで、相対的、絶対的な数値はあります。自分のところのね、そう、あの動画に対してはね。で、その中で一番多く見られたのは何だろうなっていうところを、まあ、見ていったときに、まあ運というか、そのたまたま見られたんじゃないか、傾向がつかめないなっていうのがあったんですけど、最近出した動画で、アイデアの出し方みたいな、こうやって考えてますよ。で、さっき言った時話でバイブコーディングとか AI で使ってっていう話だから、基本的にはコンテンツとしてはですね、その最初は何だっけな、一応3段階ぐらいあって、8ヶ月でもね、最初はそのもう本当にスライドを使ってパワーポイントとかでですね、実はキャンバーですけどね、キャンバーとか使ってこういうふうに考えてますよみたいなことを、まあ、説明してたんですけど、まあ、これがですね、まあ、ほとんどまあ見られてない、状況だったんですよ、まあ、それでも、1名2名ね、見ていただいて登録していただいた方、まあ、それが知り合いの方だったらありがたいですけど、それはそれでね、まあ、それはそれでまあいいと。で、でそれは肌見られなかったと。で、次にそれらをまあスライドで説明するっていう、なんかいわゆる講義型みたいなやつじゃなくて、まあ、実況型にしようと。まあ、それこそたまに話してますけど、マインクラフト、マイクラのゲーム実況じゃないけど、実際にそのウェブシムとか AI ツールの画面をまあ動画で撮って、こうやって僕は打ち込んで出して、それをやってきます。要は体験ですよね。要は画面通して、そのが、AI ツールを動かさなくても体験してもらうことができないか。まあ疑似的ではありますよね。自分がやったようにできないから。そうそうそう。ユーザーと一緒に考えるってことまではいけてないんですけど、まあ自分が考えたものを示すっていうことで、まあ疑似実況みたいな感じですけど、そういうのをやってたんですよね。2段階目で。で、これはこれでまあやってるんですけど、基本的に。まあ、ただそのスライドの方に戻るってことは一旦なく、そのやり方をまあやってる状況だと。まあ、だから2段、まあ、3段階というよりも2段階目で今止まってる感じです。で、そこで、AI ツール自体に、例えばウェブシムっていうものがありまして、それを使うことにこだわってるわけじゃもちろんないんですよね。使わせてもらってるんで、それを使うってことがあるんだけど、まあでもかなり優秀だなと僕は思ってます。で、その時に、じゃあウェブシムじゃなくて、じゃあ Google ジェミニとかもあるじゃないですか。なんで、まあ浮気じゃないけど、Google ジェミニでもできるなってことで示したんですよ。で、ここで、まあ、もろもろあると思います。その、YouTube の SEO じゃないけど、Google ジェミニのキーワードとかってことで、いろいろ出てくるかなと思ったんですけど、Google ジェミニので作っ 作ったわけですね。作って実況しましたっていうのが、これもですね、ほとんどは見られなかった。むしろ普段のそのウェブシミ実況の方が見られるような気がする。感じがする。まあもちろんウェブ、Google ジェミニでもっとやってって検証しないといけないんですけど、それはね。でもこれもなんか違うような気がする。あくまでも仮説ですよ。なんで、あれこれ Google ジェミニでやっても、まあ多分他の人もやってるし、あの、コンテンツとしては、まああんまり僕がやる意味ないんだろうなっていう。Google ジェミニが悪いわけでもなく、結構簡単に試せるんで、おすすめですよね。しかも、Google 社っていうね、知名度抜群なんで、使う方も多いんじゃないかな。ウェブシムよくわからんっていう風になるじゃないですか。うん、まあ全然そこはおすすめ、しておりますけど、動画のコンテンツとしてはそんなにかなと思ったんですよね。で、やっと話を戻してきて、そのアイデア出しの仕方になるわけですね。で、アイデア出しの仕方はなんで突然出てきたわけじゃなくて、課題というか、観点として、ここが最大の僕の気づきなんですけど、当たり前ですが、バイブコーディングとか AI で作らせる、アプリを作らせる、ゲームを作らせるときに何を、作らせますか。リスナーのあなたも何を作らせますか。つまり技術、コーディングするとかプログラミング技術は、いらないですと。はい。ツールを使いこなすためにどこの入力欄に入れてらいいか、それがどう出てくるかっていうことをだけに注目するってことで、文字通り小学生とか言葉をそれなりに操れるなら、あれば、しかも打ち込めなくても、音声入力でさえできるかもしれないですよね。っていうところまで来てます。うん。で、作れるんですよ。で、もちろんそれが意図通り優れたものができるかは置いといて、少なくともその時に自分のアイデアが、陳腐とか、優れている、ね、全然ダメだ、いけてないとか置いといてね、置いといてよ、そう。何かを作りたいっていう、まあ、いわゆる、まあ、意思のようなものって意味でアイデアがいるじゃないですか。まあ、例えば最近だと、その、なんだっけ、これ、ハンバーガーショップゲームみたいなの作ったりしたんですけど、これも、それを、なんだろう、生み出してこないとダメなわけですよ。わかります？で、僕は、その WebSIM っていうもので、別に自慢では全くないんですけど、って言っとかないと自慢みたいになるんですけど、毎日のように作ってるわけですね。ってことは、これは何を意味するかっていうと、アイデアが必ず1個漏れてるわけですよね。で、これはアプリゲームだけのアイデアじゃなくて、記事というかアウトプットしたり気づきとか、このね、四国ラジオもそうですけど、今日はこのネタでいこうかなっていうアイデアがあるわけですよ。っていうのがなければ話せないわけです。そこは気づいてる人が多分いらっしゃるのかもしれません。で、それを今回はアプリとかゲームってことのアイデアはどっから出てくるんですか？つまりそのバイブコーディングって言われているところで、何を最初に、AI に作らせることは分かったと。だけどその最初のアイデアが出てこないぞというのが、問いかけとして あるというかやったわけですね。つまり、コンテンツとしてはこうなったわけですね。つまり、つまり言ってますけど、まず、ウェブシムとかの実況画面は出します。画面は出すんだけど、そもそも、まあこれはもうちょっと改善してた方がいいんですけど、この最初の V、ウェブシムだと V1、V2 ってバージョンが上がってくるんですけど、V1 の最初にプロンプトとして入れたものは、どっから出してる、どっから生まれたんですか？まあ、結論的には簡単で、ニュースとか記事を見て気づいたことをメモして、それらを、からヒントを得ていったり、もしくは、僕の中で気づいたので、こういうことしたら面白いんじゃないかみたいなのが生まれたので、それを、説明して、やりましたっていうことを説明したんですよ。で、これは多分アイデア発想法としては別にとりわけすごいことでもなく、まあ僕の中ではですね、あくまでもありふれた、日常やってることなんでありふれてるんですが、まさに仕送りとして、自分が、大したことない、もしくは普通にやっていることを、もしくは価値がないとまで思ってるかもしれない。他の人にとってはね。でも、実は他の人にとっては苦労してたり、実はそれを求めてたんだよってところかもしれないなと若干思っていました。若干ですよ。絶対これだってことはないです。うん。まあ、必要としない人は必要としないでしょうし、動画が見られた手応えがあるって言っても、それは僕の動画の出している中でのレベルの感の話ですからね。うん。そこは、間違いなく。だからそれをやったら売れるとか、リスナーのあなたが、じゃあアイディアの出し方をやれば動画が見られるんですね、なんていうのは、それはちょっと表層的すぎるんで、批判的に。はい。ご自身が、普通やってることに対して、それを検証していくってことを、意味あるってことですかね。うん。で、なんで、 擦るというか、でここで検証って言ったのは擦るってことで、似たようなことをもう一回やってみようと思ったんですよ。つまり、またその WebSim っていう AI ツールで、アプリとかゲームを作るんだけど、今回はこうしましたよっていうので、それはですね、アイデアの買取センターみたいなサービスを、まあ、Mock ですけどね、要は仕様版で動かないんですけど、こういうイメージで動きますよっていうのを、まあ、ある、なんだっけ、アンケート記事から生み出したってことで、そういうその要はアプリ自体じゃなくて、アプリのアイデア自体をどう生み出してるかを示したんですね。これもですね、まあまあ見られたんじゃないかなって思ってまして、そうなんですよ。だからこれもしかしていけるかもなって若干思いましたっていうのが手応えです。はい。だからその手応えっていうのを検証するためには、まあ、数値ね、再生数だけじゃなくてもいいですけどね、再生数だけじゃなくて、まあ、その人と話したり、どういうものが、まあ、興味持たれてるかとか、さっき言ったようにアイデアをね、考えていく中で、いろいろ見ていく中で、こういうのがもしかしていけるかもしれないなというものがあって、それをまあアイデアとして試してみるね。ここでアイデア出しのっていうのは別に見られないよなと思ってやらなかったらダメですけど、もしかして見られるかもしれないってことで、V1 のアイデア、つまり、V0 ですよね、V0 っていうサービスがね、あるんで分かりづらいですけど、バーセルじゃんね、分かりづらいですけど、でも V0 っていうのは要はアイデアのことを言ってますが、そのアイデア自体をどう生み出すかってことは、まさにこの主語クリー的にも、まあ、僕はずっとやってきたので、少し信じていただいてもいいんじゃないかと、まあ、これはなんかもう別になんだろう、信じてもらえなかったら別にダメだとか、信じてもらえたらいいとか、信じる信じないの話じゃなくて、僕はそうやってやってますよっていうことであるし、そこに嘘偽りはないし、でそのコンテンツを楽しんでもらえたら、まあ仕送りもできるし、まあ仕送りしなくてもいいんですけど、あのアプリとかね、アイデアゲームとかアイデア出したいっていう人だけもいるかもしれないけど、でもそこから仕事作りとか、まあ、創作とか何でもいいんですけど、まあ、結局僕の中で一緒なんで、ものすごくこう親和性があるというか、なんか違和感がない、ものになったよなっていう、別にこれまだこれからなんで、なっていくというところがあります。だから次ですね、もう一回ぐらい擦ってって、どうなるかってことですね。でそればっかり言っててもなんかアイデアの出し方みたいな、ところになってくから、そのプロトタイピングで仕事、プロトタイピングツールやって仕事作れるかとは若干違ってくるんですけど、でもまあ僕の得意技であるアイデア出しとかアイデアの出し方を教えられるってことを、プロトタイピングツールを作りながら教えてる、なんか実況できるっていうのは、まあ、かなりですね、言語化、まあ何度も言ってると思いますが、アイデア出しっていうのをできる人はもちろんいらっしゃるんですけど、その出し方を教えられる人ってなると、まあかなり減るんじゃないか。少なくとも、初心者ではないですよね。中級者以上で。さらにそれも、自分のやり方だけじゃなくて、他の人のやり方を見てこうしてったらいいかっていうふうに、まあ、アドバイスというのはすごい偉そうですが、まあ、見ていくことができたり、それ、まあ、研究というとちょっと大げさですけど、まあ、やってるってなると、まあ、かなり限られてくる。で言語化ですよね。でかつ継続、かつ、それらを、まあ、コミュニケーションして伝えようとしてくるっていうふうに、まあ、こうやって話してる人っていうのも、まあ、僕はかなり限られてるんじゃないかなと思って、やってます。で、ここで、重要なのは、レアだからいいってわけじゃなくて、ただのレアみたいな。要は、他の人がただやれないことやってるっていう、気をてらうっていうね。そう、逆立ちして歩いてる人あんまりいないじゃないですか。でも僕は逆立ちして歩いてますよって言っても、あ、そうなんですね、みたいな。そうそうそう。で、その時に、いわゆる他者ですね。他の人が価値があるよねって思うかどうかはまた別ってことです。言いたいのは。そう。だから逆立ちして歩くなってことは言ってませんが、逆立ちして歩いて、それがもし、リスナーのあなたがですね、楽しいとか面白いであれば、ぜひやった方がいいと思います。うん。そうそうそう。それは他の人が面白いとは思わないだけだと思うんで、あなたがもし、そこでまた別の話で面白いと思うなら、他の人も面白いと思う可能性は僕はあると思ってます。うん。ちょっと見てみたいですよね。その逆立ちで歩いてる人。まあ、すごい大変そうですけど。うん。あれですよ、そのなんていうの、やってみるだけじゃないですよ、言ってるのは。普段から逆立ちして歩いてるってなんか職質されそうですよね、絶対ね、うん、あと危ないですよね、手がね、だから手、あの下がね、そうそうそうそう、地面が危ないですよ、うん、だからいや、で、あの逆立ちして歩いたんで怪我したんですけどって言われても、僕はちょっと保証できないんで、あの 大人の方はそんなこと言わないと思いますが、そこはねちゃんと、考えてやってください。はい、それだけです。はい、ですみません、話戻すと、そうやって、まあ、YouTube っていう活動というかコンテンツを出していく中での、試行錯誤をやってきます。でさ、まあ、最初はうまくいきません。今もうまくいってるかは分かりません。で多分その人によってはね、そのなんていうか YouTube で登録者数3名って多分失敗だと思ってる方いると思うんですよ、うん、分かるんです、言いたいこと分かるんです。で一方で僕は全然その失敗だとか思ってなくて、3名も見ていらっしゃるというか登録していただけるなんて、なんてファンキーなんだなっていう、まあ多分僕のポテンシャルというか、もしかして何か引っかかったところで、もう感謝しかなくて、まあ、その人たちと、まあ、一緒に、楽しんでいくというところしかもう本当にないですね。でここでなんかその一定の結果が得られなかったらやめるっていうのは、まあ別に全然悪くないし、じゃあ100名1年でいかなかったらやめますみたいなこと言ってもいいんですけど、あと4ヶ月で97名登録者にどう終わるってことになるんですけど、そういうのでは今回はないですね。一旦その発信チャンネルを増やしてみるってことで、YouTube っていうのもやってみたっていうところではあります。で、やってみて思うのは、やっぱりその、並大抵のことじゃないわけですよ。その、登録者数を増やすっていうと言い方よくないんだけど、自分を信じてもらったら自分のことを、なんだろうな、面白い観点がありますよね。面白い視点がありますよね。ここが面白いですよねってことを、まあ、伝えきれるかっていう、要は、価値と伝えることがある2つあって、その価値があるならその伝え方とか見せ方っていうのが、まあ、コンテンツの伝え方で、コンテンツ自体の価値もなければダメなんで、その両方が、難しいんだろうなっていうことを、まあ、感じます。で、世の中に面白いコンテンツって言った時に、もしくはあなたが、リスナーのあなたがね、面白いとか僕が面白いっていうのは一体何なのかなっていうことを考えなきゃいけないわけです。はい、で面白いっていうのは別にお笑いとかっていうことじゃなくて、興味深いとか、これは何だろうなとか、これは調べてみたいとか、これは気になったよっていうようなことを感じますかってことなんですよね。それを感じられて調べますとか、やりますっていうところで、まあ、僕はですね、そういう意味ではその、まあ、学ぶとかね、まあ、成長するっていうとね、なんか苦手な人がいるかもしれませんが、まあ、僕は僕で学んでなんか面白いなって気づいていくことがすごく好きなんで、それをまあ最大にして、アイデアなり仕送りっていうのを楽しんで、まあ、やっている感じです。その楽しさがですね、なんかこの人のなんか仕送りつまんなそうだと思ったらもう失敗なんで、楽しそうだねっていうふうにまあ言ってもらって、楽しいよっていうふうに言って、まあ一緒にやろうっていうのも変なんですけど、まあ、少しずつ、試す、自分だから一緒にやらなくてもいいんですけどね、自分の中で試していくっていう、そういうやっていこうっていう人をまあ増やしていくっていうのも仕送りの一つの活動になっていくんで、まあ、今後どうなっていくか分かりませんが、YouTube 活動っていうのをやってたりします。はい、でなんで、まあ、今回、ちょっとまとめますと、そういう、自分がコンテンツをまず出して、アイデアを出して、やっていくと。でその中で手応えがあるものをまあこするというか、もう一回やっていく。でそれが出せるまで、粘れるかっていうのはもちろんあるんですけど、この中でなんだろうな、まあ唯一コツというかポイントを言ったら、もうずっと言ってますけど、これはまあ至極レフリークの方がいたらね、耳たこができたかな、まだできてなかったら作ってください。楽しいかどうか、面白いかどうかですよね、自分がね。でこれはあの、なんていうんだ、逃げるというか、結果が出てないから楽しければいいよねとか、面白かったらいいよねっていうのは趣味だって思う方はいらっしゃるかもしれないですよね。わかる、言いたいことはわかる、言いたいことわかるんですけど、じゃあ結果が出てるけど面白くないことをやるんですかっていうね、逆にね、まあ別にそれもありかもしれないですけど、それをばっかりやってると、まあ僕からするとなんか心とか感情とかなんか大事なものを失っていくような気がします、考え方としてですよ。で世の中ってそのよくわかんないですけど、あの別に なんか何度も言ってますけど、結局その自分一人が何をしてどう生きるかって決まってないじゃないですか。決まってないですよね、多分ね、決まってないと思ってますよ。リサのあなたはどうですか、決まってると思ってます。で僕は決まってると思ってないで、自分で決めればいいわけですね。で、あので、楽しいことってやりたくないですか、面白いことやりたくないですか。そうで、面白いことっていうのは自分がワクワクするから、あの自分だけがいいっていう意味じゃないですよ。自分が、ワクワクするからなんかずっと楽しいから映画見てたいとかあるかもしれないですけど、あのそれは消費じゃないですか。でそうじゃなくて、自分が、面白いことをやると、そのなんか生産性じゃないけどなんかよりできるじゃないですか。調べたくなるし、見たくなるし、 そうそうそう。でそれが価値の話って言ってるのは、要は自分だけじゃなくて他の人にも共有していく方が僕は、面白いっていう感覚があります。つまり自分一人で楽しんでるよりも、ずっと、これはですね、1回目起業した時から一緒なんですけど、お裾分けという感覚があります。でお裾分けというのは別になんか、なんだろうな、その、あなたのためになんかやってますよっていう、そういうことよりもなんか副産物みたいなもので生み出されると。そうそうそうそうそうそう。旅行のお土産ともちょっと違いますが、こういうのあるけど興味あるぐらいの感じです。はい、スタンスとしては。なんでだから多分僕のことをその自然体だとか、それ無理してないっていう風に、評価っていうか、そう思われる方いらっしゃるんですけど、結構別にそれを狙ってるというよりも、まあ、自然にやってるってだけですね。狙ってないです。はい、そういう生き方してるし、そういう風に生きてるだけっていう、もう半分開き直ってますけど開き直ってさえいないっていう、開き直れない、まあそのままなんですよね。素ですね。だからもちろんそれはね、初対面の人とかね、気を使うとかっていうのはもちろんしているとは思ってますが、ね、いきなりね、友達みたいに話しかけないですよ分かんないですけど、でそういうところで、なんだっけ、あ、そうそうそう、なんだろうな、まあお裾分けとして共有してった方が面白いのかな、面白いですかね、届いてますかってぐらいでやってます。はい、その感覚です。だからこの感覚って多分人によって違うと思うんですよね。ポッドキャストをやる人でも、 YouTube やる人でも、ブログでもね、 SNS でも何でもいいんですけど、どういう感覚でやってます。でそれがその人にとって、つまりあなたの、リスナーのあなたにとって、じゃあなんかね、 X 始めようとか、 SNS 始めよう、ノート始めようとかね、何でもいいんですけど、始めました、やってますけど、なんかつまんないなとか、もしかしたら思ってる人は、その面白さとか楽しさっていうところが、まあもしかしたらずれている、なんかまあ少なくとも、なんかそのフォロワー数を増やすとか、なんて言うんだろうな、アウトプットするためにアウトプットしているというか、なんかないですか、会議するための会議のための会議とか、資料作るための資料とか、一番そのブルシッドな、いわゆるクソったれってことですけど、言葉悪いですけど、あのことじゃないですか。手段のための手段みたいなやつで、一番その本質にたどり着けない、そもそもなんでそれやってるんですかって言われた時に、あの別に即答しなくてもいいんですけど、なんかつまんないですねっていう風に感覚として最初に思うのであれば、やっぱつまんないと思いますよ。うん、でここで一つだけ言えるのは、自分がつまんないなね、この話つまんないなって思ってることを伝えて、つまんなさは伝えられるかもしれませんけど、それは続かないですよね。てか、つまんないと思ってるものを、面白くするって相当ですからね。だから、嘘はつけなくて、自分が面白いなっていうのが1ミリでもないものは、作れないし出さないし、ダメかなってありますよね。でもしちょっとでも思って、でもこれダメかなぐらいだったら、まあ、出してくる。要は面白いかな、面白いな、作った、ちょっとつまんないかな、でも出すっていう感じですよね。だけどこれはダメだなとか、これはつまんないよなっていうのをあんま出すことはないですよね。でもちろんそれで、面白いなっていうことももしかしたらあるかもしれないんで、まあわかんないです、絶対ダメではない。だけどまあその話をするときに、つまんない話がありましたねって言って、つまんない話します？やっぱ面白い話とか、これ面白かったんだよねって、僕がですね思ったことを共有してもらう、共有しないと、僕はこの前も言ったじゃないですかっていうところで、要は自分が思ってないことを、自分が本当に思ってないのに、役者としてね、僕は別に役者でも何でもないんで、演劇とかやってるわけじゃないんで、思ってもない、つまんな、面白いと思ってないことを面白いっていうふうに伝えることはできないわけですよ。今回なんかまさに僕が、これはね、リスナーさんですよね、リスナーのあなたと共有して、仕送りとかなんかやりたい人にとっては、こういうことを知りたいんじゃないかと思って、お話ししてます。いやそうじゃないっすよっていうね、コメントとかレターが なければもう本当に推測でしかないから分かんないですけど、いやそうなんすよね、大橋さんよく分かってますねっていうふうに思う方もいらっしゃれば、いやそうじゃないよねって、ね、違うんだよねって思う方いらっしゃるかもしれませんが、まあでも それが偉そうとは思ってませんけど、その評価をしてね、どうこう、それも、まあ、手間もかかりますし、いやそうじゃないっすよと、それもそのなんかブレも含めて楽しんでいただくっていうね、 こともあると思いますし、それはねもう聞いた方がその直感的にね感覚で思うことだと思います。まあただこれが反応が良ければまた、こういう話もしますし、反応が悪ければまあしなくなってくっていう、だけですね。ただ僕は何度も言ってますけど、僕が、したい話もしてますし、他の人がね仕送りしたい人にとって興味があることもしてきますし、そこはバランスかなと思ったり、していますと。はい、今回は以上となります。ぜひですね、仕送りじゃないけど試行錯誤してて、全然結果が出ないというよりも、まあそれなんでやってるんですかとか、楽しいですか面白いですかみたいなところとか、自分の中での手応えのポイントみたいなのを、まあ本当にやりながら考えていくのが、コツというか仕送りのポイントかと思いました。はい。で、それがですね、すぐ、はい、お金になります、仕事になります、はい、儲かりました、なんてのは、まあ、甘いというよりも別にそこから入ってもいいんですけど、それで成立はしないですよねっていうのは甘いと思いますね。甘さは何でも最初のチャンスとか入り口として甘さでこれがあったらいいんだ、儲かるだろうなとか、なんか動くなるんだろうなって、それこそ YouTube で登録し、 YouTube で動画流したらいっぱい登録してもらえるんだなってもしかしたら思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、現状は、はい、僕が3名ですはい、そんなもんです。だからそれに対して別にダメとかいいとかっていう評価は僕は何もしないしてないんですけど、そのね、あ、3名も登録していただけるんだって感じをしています、本当に。でそのリスナーのあなたがやったら3名かダメだなって言ってやめるかもしれないですよね。でそこがまさにその自分のコンテンツとか、届けたいとかお裾分けの感覚とか共有とか、もしかしたらそのどういう観点でやってるかどうか、目の前の、まあ、そのものにとらわれる人は、もう、ああ、ダメだ、結果出ない、やめようってなるかもしれませんけど、それだけで、それを絶対的に否定はしないんだけど、でも、そこからどういうふうに時間を費やして、それこそ YouTube なり、ポッドキャストなり、その伝え方だったり、何を反応、どういうことを伝えていっていいかとかを、まあ、研究っていうとちょっと大げさなんですけど、自分なりにやって考えていくっていうことをやっていかないと、それはうまくならないし、その、なんていうんだろうな、得られるものも得られないかなって思ったりします、だから僕にとってはそういう学びとかその検証みたいなことが、なくなって、これなんでやってる意味なんかあるんですかねってなってったら、まあ、いわゆる学びがないとか、気づきがない、気づきが薄いっていう、ね、だから今は学びが気づきが 多かったりするんですけど、これもなんか惰性化してって、なんかこれ微妙だなってなってったら、もうそれはやめときかもしれませんけど、まあさすがにまだまだ全然違うな、こうかなとかね持ってるところなんで、まあ、少なくともなんか仕事作りになったよねとかなってったよねっていうところまでは、やっていくとでいうことを示すことで、そのなんだろうな、仕送りしたい人を応援するじゃないけど励ましたり、あ、そうやってやっていくんですねっていう実績にもなりますから、まあ、面白いかなと、僕自身も面白がりながらやってるってことがあるというところでした。今回は以上となります。仕送りラジオ、大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上失礼いたします。